非営利型株式会社ポラリスさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、今日はですね、もうお分かりだと思いますけれども、外が雨でですね、うん、もう今日はあの中の方に入れさせていただいているんですけれども、あの寒いです外。
あ、そう、気温が上がらないということでね。
はい、
そうですか。あの
今日ちょっと朝、僕朝出るのが早くてですね、うん、気を利かせたつもりで七分丈ぐらいで出てきたんですけれども、うん、もうちょっと上着を着た方がいいかもしれないなっていうぐらいの寒さで、そうですか、うん、今外がですね、あのさっき自分の持ってる温度計で測ってたんですけれども、15.2 度なんですよ。
そんな低いんですか。
ここしばらくずっとなんか20度台後半とか30度とか言ってたんで、うんうんうん、だいぶなんか春ぐらいに戻ったような
気候になってますので、
はい、いや本当にあの皆さん体調管理などお気をつけください。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、さてですね、あの今日はですね、非営利型株式会社ポラリスさんにお邪魔してまして、あのポラリスさんの事務所があるのが、仙川駅から歩いて徒歩 3、4分ほどのところにあります、仙川町1丁目16の4番栗本ビルの3階でして、あのこちらですね、あの事務所にもなってるんですけれども、あのフリースペースでよろしいですか。
地域のシェアスペースですね。会員制で使えるようになってます。
はい、というような使い方もできるココチさんに今、お邪魔をしてます。はい、ということで、あの今お話しいただいたのがですね、今日、いろいろ説明いただく、非営利型株式会社ポラリスさんの今度あの働き方マルシェというイベントが、行われまして、そこの統括担当されて、統括を担当されていらっしゃる野沢さとみさんですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの野沢さん、あの早速なんですけれども、あの働き方マルシェのことを伺う前にちょっと野沢さんについて、あのいくつかお伺いしたいんですけれども、はい、今あの経営者という立ち位置でよろしいですか。
はい、そうです。5人で経営をしているうちの1人になります。はい、ポラリス自体は、あの働き方、今の働き方にちょっと閉塞感があるっていうことに対して、なんかいろいろ手を打っていきたいなっていうことで事業をしている会社なんですけれども、あの私、あの調布の駅の南口にある工場調布っていう、はい、場所の運営に関わってたりですとか、あとは今ですといろんな事業者さんの場所の運営の、まあ、スタッフの人材育成とか、そういったものも担当しています。
ポラリスさんっていうと、あの以前もお邪魔したことがあったんですけれども、その際にまあ皆さん、あの結構お仕事一旦辞められて家庭のことをしながら、あの企業にたどり着いた方々が多かったと思うんですけれども、野沢さんもそういった流れで。
私はですね、立ち上げの頃から関わってるんですけども、どっちかっていうとフリーランスっぽい働き方をずっとしていて、であの創業の市川というものがいるんですけれども、あの市川の一番上の息子と私の一番上の娘が保育園の時あの一緒だったっていうご縁があって、あのなんやかやと今一緒にいる感じなので、あの私自体はあの専業主婦っていうのは、最初の子供ができる、まあ、できて1年ぐらいしかしてないんですけど、まあ、その後いろいろご縁あって今一緒に事業をやってるような感じになってます。
というわけでですね、では早速ちょっと、6月13日もういよいよ3日後に迫ってる、はい、働き方マルシェについてお伺いしたいんですけれども、この働き方マルシェは、この時期とあと秋にももう1回やっている年2回ペースのイベントでして、今度の13日木曜日に開催されるものが第7回目になります。で、あのこのコーナーでもですね、あの伺ったことのある調布市内の、お店が出展されたりとか、あるいはワークショップを開催するのが、イベントの趣旨になってます。低温島の、島猫屋さんとか、あるいはあのたまり場ネイルさんとかも、こちらにはあの出展されるんですけれども、あのそもそもこの働き方マルシェはどういった経緯で生まれたんです
働き方マルシェ自体はですね、うちの今ここの事務所は仙川なんですけど、もともと世田谷区の方で子育て支援の NPO をやっていたメンバーがポラリス自体を立ち上げていて、どっちかっていうと世田谷の方がメインで活動でやってる部分もあったりですとか、今でこそ結構メジャーになったクラウドで仕事するみたいなことが当時珍しかったので、結構遠方の方が厚木の方とか石川県とか全然違う県の方が関わってたりしてたんですけど、それが3年とか4年とか経つうちに、やっぱりこの近所の方がこういう働き方が気になるっていうので、なんとなく調布のメンバーと世田谷のメンバーが増えてきて、でじゃあそろそろ調布で活動してるよっていうのを言いたいねっていうのを経営の中で相談をして、じゃあ誰でも参加しやすいなんかマルシェみたいな働き方を考えるイベント作ろうって言ってスタートしたのがこれですね。
毎回先ほど紹介した出展とワークショップが、1日通してあるんですけれども、午前中にはトークセッションも行われていまして、これも最初からですか？
そうですね、インプットとして、はい、なんか今ってこういうことが結構話題だよねとか、なんかこういうこともっといろんな人と考えたいなっていうものをテーマにしてトークセッションは必ず毎回入れるようにしてます。
今回も3名の方がトークセッションのゲストでご出演されるんですけれども、大体調布市に在住されてるとか、あるいは、出身の方とかが多いんですけれども、これはもう最初からですか？
そうですね、調布で活動されてる人を、6月はメインにしていて、で11月に2回目を大体やるんですけど、その時はどっちかというとあまり調布っていうのに限らず、いろんな地域で面白いことをしている人を呼んでくるっていうような感じで分けて開催してますね。
今回も3名の方が、ご出展されるんですけれども、ちょっとどういった経緯で呼ばれたのかなとか、はいはい、呼ばれる方々の、魅力のようなこととかもちょっと伺えればと思うんですけれども、
はい、ですね、今回スタッフとして動いているメンバーとまず事前のミーティングを企画を考えたりするんですけど、その時にやっぱりみんなこの近所に住んでる人が多いので、なんか深大寺が気になるよねとか、なんか気になるけどわからないみたいなことが結構あるっていうのが私の方で分かって、じゃあそこに関わってる人たちに今回登壇してもらって、なんかみんなが行きやすくなるように、なんか面白そうだけど私行っていいのかなみたいな感じとか、なんかちょっと話しにくいけどどうしたらいいのかなみたいなことの一歩にもなってほしいなと思って、まず深大寺界隈で活動を今している薩川亮也さん、もともと工場調布の初代オーナーだったりとか、はいはい、ご縁は結構あったので、ただ私たちも今何してるのかよくわからないっていうのがあったので、ちょっと出てほしいなっていうのでオファーをしたっていうのと、あと、田中咲郎さんって言って、この方は実は私もみんなの話から初めて知ったんですけど、緑ヶ丘団地で本の森っていう場所を今、はい、大学の時の友人と3人で立ち上げをして運営をされているんですけれども、読む塾、本を読むっていうのの塾を彼がやっているのと、あとテニススクールをやっている方と、塾を2人支えているので、そのメンバーと3人でやってるっていう方で、話してみるととてもなんていうんですかね、独特の間を持っている方で、私もう40を超えてるんですけれども、なんか次の世代の人たちがこういう人たちだったらすごくなんか楽しいなっていうような方なので、なんかすごく出ていただけて嬉しいなっていうのを今回思っているところで、でこの本の森に結構お母さんたちが集まって、なんかゴミ拾いしたりして、結構緑ヶ丘団地自体の環境が変わり始めているっていうのもあったりするので、ちょっとこの方も場の運営者として出ていただきます。で最後に、おいとぎまゆみさんなんですけれども、調布の市場で サラサラっていう場所で活動されてたりするんですけど、調布企画組さんで団体さん、多分ラジオにも出たりしてますよね。
出ていただいたことあります。
あですよね。で、おいとぎさん、その場の運営もなんですけど、岡山が出身なのかな、その今後の多拠点居住とか、なんかそういうものも模索しながらやろうとしている方だったりするので、なんかでもすごく自分の名前でいろいろやってるかっていうと、誰かの、傘の下でだったり、誰かと手をつないでっていう形でいろんなことをされてる方なので、なんか制限があってもやれるよねみたいなのを彼女に話してほしいなと思って、ちょっと3人お願いしたっていうような経緯になってますね。
今回その先ほどご説明いただいたんですけども、来た方々に深大寺の面白さが伝わって、で行ってくれたらいいかなっていうのが今回のトークセッションの目玉というか目的になるの。
そう、行ってほしいなというか、行きたかったら行けるよねみたいな、もっと気軽に面白そうなことに関わってほしいなっていうことと、あとやっぱりこれに来る方、その日時の指定もあって、育児中の方も多いんですけど、なんか育児中だとなんか制限を自分にかけやすいけど、実は結構周りに面白いこといっぱい落ちてるし、なんかやろうと思ったら自分の時間を作ってでもやりたいことってきっといろんな人があると思うので、なんかそういう背中を今回イベントのテーマもそろそろその旗上げてみないっていう風にしたんですけど、なんか誰かの旗に集いながら自分の面白さっていうのを見つけてってほしいなと思っているので、深大寺がみたいなことよりは、なんかスタッフがちょっと知りたいって言ったことに対して引っ張ってきたっていうのがメインですかね。
ありがとうございます。では私からですね、改めて働き方マルシェボリューム7のご案内をさせていただきます。6月13日木曜日、今週木曜日に、午前10時から、午後3時30分まで行われます。今ご説明いただいたトークセッションの方は午前10時から、12時までの2時間の開催です。各店舗の出店やワークショップなどはその後3時30分まで開催になります。場所は調布市グリーンホールの小ホールになります。このイベントは入場無料となっておりますので、入場無料となっているんですけども、ご予約だけちょっと人数把握のためにしてほしいということがありますので、働き方マルシェで、検索エンジンをかけていただくなどしていただければたどり着きますので、そちらの方に申し込みの、お名前のなど情報をご記入いただくようにお願いします。真由美さん、
はい、
ということで働き方マルシェ第7回なんですけれども、僕もこのコーナーでいろんな方にお会いして、調布と本当に素敵な方が多いな、魅力的な方が多いなという印象なので、ちょっとこういったところでぜひ各ショップの方々にお話を聞いていただいたりとか、あるいはトークセッションでちょっと質問のコーナーもあります。
そうですね、ありますね。はい、
質問するなどして関わっていただきたいなと思います。はい、というわけで今日は非営利型株式会社ポラリスから野沢さんに働き方マルシェについていろいろご案内いただきます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、野沢さん、お話ありがとうございました。何か生活の中に新しい楽しいことを見つけたいと思っていらっしゃる方、ぜひ6月13日行かれてみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターがトップフレッシュマーケット深大寺店さんからお送りする予定です。